こんにちは。凝ってないデジオ、お久しぶりです。今日はちょっと周囲のノイズが入っているかなと思うんですけれども、そんなこともあってあえて低音質で喋っています。3月の下旬の雨の夜なんですが、先ほどですね、CD を借りてきました。今聴いているのは主に、これから4月にいくつかライブにいろんな見物に行くんですけれども、普段あんまり予習をしないでですね、割と知らない状態で未知への挑戦という形でチケットだけ買って実際にそのライブを見て、それから CD を借りたりするんですよね。まあそういうことで賭けというかですね、一か八か当たってるのか外れてるのかという趣のあるやり方なんで、あまり高いライブにはもちろん行けないわけです。まあよく知っていて狙って入るライブはどうしても行きたいものについては比較的値段が高くても行くんですけれども、よく知らないで行くものは比較的どうしても安いライブになっちゃいますね。まあ地元のライブハウス、ドリンク別売りっていうところがいつも引っかかるんですが、500円でドリンク買って入場料金が2500円だと、まあ、計3000円ぐらいで、その一か八かを試すわけですけれども、まあ、安くて2500円ですね。高くて、まあ、3000円。プラスドリンク代みたいな。で、一応4月にはですね、今予定しているのが、イースタンユースというバンド、それからですね、ザゼンボーイズ、それから5月はあれ6月だったかな、ストレイテナーは6月に行くし、5月はザ・バックホーン、バックホーンっていうのに行きますね。あとはですね、まあ、テレビの、タイアップで、ドラマの、テーマソングとかでも取り上げられたらしいんで、まあ、そんなにマイナーなバンドでもないんですけども、ジャクソン・バイブ、ジャクソン・ファイブにかけてるんだと思うんですけども、ジャクソン・バイブっていうバンドがあってですね、そのバンドと、カップリングで来る、キャプテンストライダムというバンドなどを近々見る予定なんですけれども、まあ、近頃ですね、まあ、普段はあまり予習をしないで行くのがポリシーなんですけれども、まあ、今回はたまたまですね、行きつけの某大型本屋さんの併設の、CD レンタルショップの棚を見ていたら、ちょっと特集でですね、そのザ・バックホーンの、CD が陳列されてたんで、全部で5つのアルバム、この間3つ借りてきて、今日返却して、今日また新しく2つ借りてきたんですけれども、そんなことをしておりまして、なかなかですね、中年のおじさんにも楽しめる曲が揃っているようです。ザ・バックホーン。あと、ミカミカンとかですね、今、そういう大昔のフォークシンガーの、なんかこう、またリバイバル的な集まった、CD が確か出てるんですけれども、 まあ昔で言えばですね、三上寛とか、まあ誰も知らないと思いますけれども、まあ、友川和樹とかですね、それちょっとマニアックな昔の話を出しちゃうと、今の人は知らないとは思うんですけれども、あとまあ、岡林信康とかですね、そんな感じの、雰囲気を称えた、でもシンプルなロックという感じのですね、まあそういう意味ではまあおっさんも楽しめる、まあちょっとうるさいのが苦手だっていう人はダメかもしれませんけれども、まあギターもなんかこう、イフェクターっていうんでしょうかね、聞かせてて、一人がただ単純にコードを弾いてるだけなんだけど、やたらに厚みのある音を出している。まあバンド構成としてはギター、ドラムス、ベースなんていうシンプルな感じで、歌詞は、まあ、微妙にフォークっぽいと言いますか。そういうバンドがあるんですよ。それがイースタンユースっていうやつで、イースタンユースだから直訳すると東の若さっていうことなんでしょうか。うん。そのイースタンユースも、まあ、4月に私の地元に来るので、それもちょっと CD を借りてきて、あ、それは CD 借りたんじゃないな。iTunes Music Store で、ダウンロード販売してるのを買っちゃったんですけども、最新アルバム1枚丸ごと1500円で買いまして、じっくり聞いてみたんですが、これがだからやっぱりずっと聞いてるとですね、ちょっと重いんですけれども、まあ結構おじさん受けするかもしれないなと思いますね。まあストーンズだ、U2 だっていう形でもいいんですけれども、クイーンだ、ね、ビートルズだでもいいんですけれども、まあ、同年代のですね、そういうロック好きの大人の人は、なんかあまりにも、その昔のですね、昔の音楽をこう、牛のようにっていうと悪いんだけども、あんまりこう、もぐもぐ、胃から出して反芻して、また飲み、美味しいなと思って飲み込んだりして、それもまあ、否定はしないんですけれども、なんかもっと新しいものをいろいろ、聞いた方がいいんじゃないかなってね。まあ、それは全く、趣味でね、音楽を聴いてるだけだから、おせっかいになっちゃうんですけれども、温故知新っていう言葉がありますけども、温心知古か。そんな言葉はないんですけれども、意外とですね、その、新しい世代の音楽を聴いてみると、まあ、結局は若者の感性だから、自分たちが若かった時の、感覚に、何かしら共通したものっていうのが、ありますので、古い音楽をこう、反芻しなくても、新しいものをいろいろ聞き漁ってみると、意外と自分に、の好みに合うものっていうの見つかるものなんですよね。たとえ、私40代ですけれども、40代の人も、あるいは30代後半の人も、なぜかその昔の曲でノスタルジーを感じるところだけで止まってるのはもったいないと思うので、いろいろ新しいものを聞き漁るとね、楽しいですよ。それをおすすめします、ぜひ。例えば形だけ見ると拒否感を 感じちゃうかもしれない、まあ、いわゆるビジュアル系バンドなんかも、逆にその、例えば今の、例えば、557188とか、ジャクソンバイブとか、そういう、なんか、異性のいいポップなやつとか、あと、まあ、異性のいいガールパンクみたいな、そういうバンドよりもですね、ビジュアル系の、いくつかのバンドの曲を聴いてみると、むしろ古いんですよね、曲調が。あとまあロックなのかもしれないんだけども、非常に歌謡曲的なノリも含んでたり、聴いてみるとですね、年配の人受けする曲が結構ありますよ。うん。だから、必ずしもその新しい、いわゆる新しいもので楽しめなくはないということがですね、ここ数年間いろいろ音楽を聴いてて、自分としては実感してるんですよね。うん。で、その方がいろいろまた、そういうバンドの逆に持っているまた新しい感性っていうのもわかるし、まあもちろん新しければいいってもんじゃないんですけど、何を言ってるかだんだんわかんなくなってきましたけれども、まあ言いたいのはですね、その、同年代のね、おじさんたちは、キングクリムゾンだ、エマーソン・レイク&パーマーだ、イエスだ、ね、まあ、キャメルだ、とか、あと、まあ、誰でしたっけ、フィル・コリンズの加盟してたバンド、ちょっともう忘れちゃいましたけど、ね、あとは、まあ、それこそ、ストーンズだと。そこのところからもっと離れてほしいなって思いますね。だいたい話が合わないんだよね。なんでみんなそこで止まっちゃってるのかなって思うんですよね。そういえば先日、ちょっと具体的なサイト名を言うと問題があるので、そういうニュアンスのサイトっていうことでしか言えないんですけれども、まあ要するに何年経っても好きでいられる音楽を紹介するサイトですっていうのがあって、でそこのページをよくよく見ると、まあ多分私と同年代の人がやっているんですけれども、そのサイトでは、プログレッシブロックですね、大昔の。その、割とこう、壮大な、荘厳な構成で、まあ、当時の音楽ファンから見てもちょっとクラシックっぽいなっていうのが、イコールちょっと高級感みたいな誤った私からすれば、そういう音楽感、があったんですけども、まあ、とにかくそういうプログレッシブロックのご紹介のサイトだったわけです。まあ、彼にとってはそれが今でも聞くに耐える音楽だということなんでしょう。だから、いつまでも、聞いても、楽しめる音楽を厳選しましたっていう表現になっているわけですけれども、それはいつまでも楽しめる音楽なんじゃなくって、その人の感性がいつまでも同じだっていうことに過ぎないのではないかと。まあ、それは個々の人間の好みだから、それを批判してるとか悪いとか劣ってるとかいうつもりはないんですけども、なんかそれじゃあ寂しいなと思うんですよね。まあおそらくその人は40代なんですよ。私の見たところ。 まあ、あと人生何年生きられるかわかんないけど、まあ、僕らの余生をですね、その過去の音楽の半数だけで過ごすのは寂しいと、私は主張したいんですよね。なので、いろいろ新しいものにトライしてみたい、見てほしいなって、同年代の人に向けての、こう、まあ、メッセージというか、それが今日の録音なんですけれども、うん。まあ、長くなりました。それではまた、お付き合いいただきましてありがとうございました。失礼します。